もしもし。
北海道感染医療局です。
あ、すみません。今、はい、お電話いただいた、
野間様です。中山です。
あ、中山さん。はい、すみません。メール、すみません。ちょっと忙しいところ。メールはですね、確認できてて、
はい。
で、ちょっとただ、昨日言われてた内容に、はい、まあ、これを見ながら戻ってもう一回ちょっとご説明いただければと思うんですけど、
はい。
ごめんなさい。ちょっと、私が、まずちょっとごめんなさい。ちょっと今、いろんな仕事やってて、ですね、まあ、聞いてたのは、地方自治法に基づく、はい、まあ、住民、監査請求が、はい、棄却すべき、まあ、棄却じゃなくて、門前払い、はい、をね、できることをあなた方がね、何を根拠にね、門前払いしていいよと言ってるかということをね、
はい、
確認している中で、あなたがこの文書を、見せてくれた、棄却じゃなくて、はい、
まあ、不受理。
却下ですよね。不受理ですよね。却下という言葉を使ってましたけどね。とにかく条文の中にはそういったことを明確に規定するものはどこにもないんですね。条文にはね。却下という言葉はね。却下という言葉はない。で、あなたが送ってくれたものは、まずこれ、何の、あれですかね、本の書籍のタイトルがどこにも出てないんですけど。
あ、書籍じゃなくてですね、はい、これはちょっと小さくてはなんですけど、昭和23年に、
はい、
自治省なんでしょうかね。それが質疑応答ということで、出している文章なんですね。
だいぶ古いですよね。
そうですね。
昭和23年？
そうですね。
昭和23年の文章？
そうですね。
ごめんなさいね。これね、こういうもの僕も、見たことありますけど、これ書籍ですよ。まあ、どこで売られてるかは別としてね、まあ、閉じた本の形態をしてれば書籍と、講義の意味ではね、使われるものであって、で、それがね、書店で売られてなくてね、もしかしたらその公務員だけがね、買える特別なルートでね、販売もしくは供与されてるものかもしれませんけども、当然これは書籍とみなされるものであってね。
ええ。
なんていうタイトルなんですか？
いや、書籍というか、これは、いろんな、まあ、書籍とかに入ってると思いますけども。
いや、例えばね、これをもとにね、あなた方がなんか、主張しようと思ったら、当然その文書名を明らかにするのがまず第一でね、自治省がね、発布した何なのか、それが例えばね、もちろんなんかね、通達だとかね、そういうレベルのものだったらね、当然その文書じゃなくて通達とかね。
いや、ちょっと今、手元にあるのがこれしかないので。
ちょっとそれ、ごめんなさいね、あなたはこのメモ書きをね、メモ書きだけを持ってね、もっとちゃんとしたものがあるんじゃないですか、本体が。
これあると思うんですよ。今、手元に用意できたのがこれだけなので。
2201ページと書いてあるみたいなんで、分厚い書籍のはずですよ。
そうですね。
当然タイトルがあるはずですよ。
まあ、ちょっと、今ちょっと手元にあるのがこの紙一枚なので、ちょっと今お答えできないですけども。
これ調べてもらえません？これね、ごめんなさいね、さっきもお電話で言ってる通りね、ちょっと我慢にも限度がある、公務員のやってるね。その監査、ね、ちょっとあなた、このね、昨日電話してね、待ってる間にもね、僕相当調べたけれどもね、調べてるけれども、その監査請求の実態についてね、ちょっと僕よりもはるかにね、学識のある人がね、論文としてまとめてるものもあってね、その年間あたりのね、件数に対してね、不受理、つまりね、却下してるね、件数、で、それにおいてね、まあ、明らかにその、不法、もしくはなんだ、まともにね、まあ、まあ、不法が疑われる実態とかもね、明確にしてある文献もあるんですね。
はい。
ね。で、それらをね、あなた方がね、あなた方がね。
あなた方っていうのはちょっと、昨日もお話ししたんですけども、今回はその、あれですよね、蘭越の話をされてるんですよね。
いや、あなた方蘭越についてはお答えしないということなんでね、あなた方が、ね、一体どういうね、受け答えをね、そのね、初めてね、監査請求を受けた自治体からね、こういう場合どうしたらいいんだという話をね、あなた方のところに来るわけですよ。 あなた方が、ね、何を材料にしてどういう回答してるかをね、僕は取材したいんです。で、蘭越の担当者はね、いや、ここに聞いてね、これでいいと言われたという、ね、
いやこと、そういうことは言ってないです。いや、そういうことは言ってません。
いやいや、だ違う、僕が言ってるのはね、ただ単に蘭越の証言においてね、あなた方の言葉をよりどこにして、してるというね、事実があるんだということをね、蘭越の証言として言ってるに過ぎなくてね、ね、それをあなた方にね、それをね、ただ単にね、蘭越の一担当者の証言に過ぎないんでね、それ以上のものでもないんです。でね、で、個別具体的なものはね、それをただ単に短所としてね、僕が聞いただけであってね、具体的にね、連綿とね、同じようなね、問い合わせはね、各ね、地方から来るわけですよ、北海道のね。各地方からね、監査請求を受けたと、どうしたらいいかと。で、それに対してあなた方が一体全体何を根拠にどういうね、対応してるのかを僕は取材して、したいんです。だから。
各自治体からこちらに問い合わせが来るってことですか？
ちょっと待って、あなた方ね、僕が電話してるのはね、北海道監査委員事務局ですよね。
そうです。
ちょっと待ってください。あなたが言ってることは僕はなんかキョトンとして聞いてますよ。北海道監査委員事務局、北海道監査委員事務局の役割ってね、監査の概要、何ですか？あなた方のね、監査の事務局のね、役割っていうのは。北海道に対して、なされた監査請求に対して、その、あなた方は事務局だから、その事務をね、アシストする職員という理解ですよね。まあ、つまり、蘭越町のね、蘭越町から給料をもらってるね、職員がね、一時的にね、出向してね、事務局扱いになってね、あたかもね、事務局のね、仕事だけをしてて、職員じゃないかのような顔をしてね、いかにもね、その監査のね、監査の人の役員をしてるかのようなね、顔をしてね、で実態はね、人事権を持ってるね、役場の人のね、顔色見ながらね、役場、つまり執行機関が喜ぶようなね、ことをね、やってるように僕には見える。ね、で、そういうことを指摘してる文章もあるけどもね、もうちょっとね、いや、イライラしてしょうがないや、あなた方と。で、ただね、僕は余計なこと言っちゃいましたけどね、その蘭越町の職員からはね、ここにも聞いて自分の判断がね、自分の判断を裏付ける根拠としたというね、証言があったということだけでね、で、ね、僕もね、北海道の監査請求はまだしてないけれどもね、そもそも第三者委員の実態、それからね、それをアシストする目的で監査委員にね、執行部隊からね、派遣、一時的に来てる人がね、事実上ね、その執行部隊のね、人事権に縛られてね、で、と、その監査委員をアシストするよりもね、執行部隊のね、顔色を見ながらね、事務することによるね、不合理性を指摘してる文書とかもいっぱいあるんです。で、僕、ね、あなたに聞いてるのはね、あなた方、ね、この蘭越町からの意見は離れてね、あなた方が北海道の仕事をしてるときにね、果たして本当にね、第三者からのね、代表としてのね、委員のために仕事をしてるのか、それとも北海道の顔色を見てね、北海道を喜ぶね、執行機関が喜ぶやり方をしてるのか、ね、それをね、裏付ける材料としてね、あなた方が一体ね、何をもってね、監査に対してね、安易な棄却をね、やってる可能性があるかどうかを僕は調べたいんで聞いてるんです。蘭越町の話から離れます。で、その上でね、あなたが持ち出したこの文書をよりどころにするんであればね、当然この文書が一体何の文書なのかをね、あなた方明らかにする必要があるんじゃないですか。
それは先ほどお答えしたのですね、昭和23年の文書っていうことです。
文書名を僕は求めてるんです。今この場で答えられなくていいですよ。後から教えてくれれば。
文書、自治省の会長の回答ってことですよね。
あなたが言ってるのはね、この書籍をね、丸々持ってるわけじゃなくて、自治省の担当者からね、コピーを送ってもらった断片だということで間違いないです。
そうですね。それを、期待したものですね。
自治省から、でもね、ちょっと待って、自治省ってもう大昔になくなってる省なんでね。で、まさか昭和23年のもの、誰かが取ったものをね、連綿とね、あなた方が使い回してるわけじゃないでしょうから。
いや、
あなた昭和23年にどことの担当者がね、 ね、断片的に拾ってきたものをね、それをね、連綿と使い回してね、まるでね、あの、水戸黄門の印籠であるかのように、これをね、よりどころとすればね、却下してもね、許されるみたいなことをやってるんですか？
まあ、この扱いが変わってないんであれば、これをそのまま使い続けますよね。
だちょっと ね、まあ、ね、あなたがね、あなたがタイトルもわからないね、紙切れをね、大事にしてるということはわかりました。これはね、後でね、ね、総務省のね、行政局に確認しますよ。あなたが知らない、わからない、調べられない、一点張りでね、終わらせるんであれば。どう調べる気はあるんですか？
いや、調べるというか、これが全てですので、この絵もよりどころにこちらもしてますので。
あのね、それが一体誰が書いてね、誰が書いて何なのかっていうのはね、明確にすべきじゃないですか？それをね、証拠とするんであれば、よりどころとするのであれば、判断のね、重要な指針とするのであればね、それがね、あなた、いつ、昭和23年とね、年だけ言いましたけどね、いつ発布されたもので誰が書いたものかっていうのをね、明らかにすべきじゃないですか。
それは昨日お送りした資料に書いてます。カッコ書きで書いてます。
カッコ書きで書いてある、
文書の番号とかも書いてあります。
ちょっと待って、あなたは、ね、見開きっていうかね、その右側と左側のページをね、だこれはもともと一体のものじゃなくてね、もともと一体のものじゃなくて、で、あなたがなんかくっつけてね、一枚の栄養にコピー、閉じてあるものか。閉じてあるもの で、338ページとね、まあこれ繋がってるページじゃないみたいなんでね、都合のいいというか、まあ、
繋がってますね。
繋がってるページなんですか？で、僕が聞いてるのは本の名前ですよ。
何のですか？
このね、この閉じられた本の名前を聞いてるんですよ。この本の中に書いてある内容がね、喋ってる時は口挟まないで、このな本の中にね、行政裁判例判例355巻の5条の何度かというのをね、引用したということはここには書いてありますよ。で、ただこの本の名前を僕は聞いてるんです。この本の名前を。
これをどこからコピーできたのかってことですよね。
そうです。
わかりました。
調べてもらえます？
わかりました。
で、ちょっとそれは後でいただくとしてね。で、これをね、これ僕はさらっとしか読んでないけどね、これがなんでね、棄却をね、これをもとに棄却していいっていうことがね、棄却じゃないや、門前払い、却下していいっていう内容になるのかがね、僕には理解できなかった。ちょっと説明してもらえません？
あくまでも監査というのは、相手方からの請求があって、監査が行われるんですけども、そもそもの請求書に不備が、まあ、ここである法定の要件の不備があった場合は、受理できない、すべきではないという見解がありますので、
右側のページ、左側のページ、どっち？
左側のページですね。
左側のページの上、上段、下段、どっち？
上段に問い1がありまして、請求書に不備の点があっても受理すべきものかどうか。
請求書に不備の点があっても受理すべきものか。はい。
問い1があって。その下段に答え1。
はい。
そこに不備の点が法定の要件にかかる場合には受理すべきではない。
はい。
これが、この見解がありますので。
不備の定義はどこにあります？
はい。
不備の定義はどこにされてます？
まあ、それは監査院が判断しますよね。
そんな拡大解釈をしちゃっていいんですか？
拡大解釈、例えばその242条にある法定の要件が、
ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、今、条文開きますから。
はい。
242条、今開きました、はい、242条の？
ここに例えば、普通地方公共団体の住民が、まあ、提起できるとか、
第1項ですか、第1項のことを言ってます？
第1項ですね。
第1項の、はい。
で、まあ、いろいろ要件記載されてますよね。
要件とか対象ですよね。
対象とか、まあ、その住民が請求できるとかって、そういう要件を、まあ、例えばですよ。例えばその、ここの公共団体以外の住民の方が、北海道で言えば、もう北海道外の住民が請求された場合などは、法定の要件に対してないことになりますので。
なんかちょっとずれてる。僕が言ってるのはね、法律っていうのはね、条文に何が書いてあるかが重要でね、僕が今質問してるのは、 ね、不備、請求書の不備というのはね、142条のどこに定義されてるんですか？
242条に、いや、ですから、ここに書いてある法定要件ありますよね。
ええ、ちょっとずれてる。僕が聞いてるのはね、あなた方が不備の場合はね、不備の場合を受理しなくていいということを主張してるみたいですけども、何をもって不備がね、法律にね、定義されてるという理解をしてるんですか？
だからこの242条を満たしてない場合ですよね。
ちょっと待って、どこにね、要件がね、要件が具体的に書いてあるんですか？この中にね。具体的にね。具体的にね、僕はちょっとね、ここに電話する前に相当調べてるんですよ。いろんな判例とか見てるんですよ。ね、個別具体的な判例でね、ね、例えばそれがね、受理されてね、ちゃんと監査が行われてね、その上でね、住民訴訟に至ってね、で、最高裁の段階でね、具体的にとかね、そういう言葉が使われてるのは僕も見てるんですよ。ね、ただ僕が聞いてるのはね、着火ですからね、門前払いの材料としてね、あなた方がね、あなた方がこれを持ち出してね、不備があったらね、却下してもいいみたいなことをね、どうやら伝えてるようなんでね、ちょっと僕は確認してるんです。ちょっと待って、縛らないで。ね、それはあくまでもね、蘭越町の証言によるものであってね、ここであなたが反論する段階ではないよ。ただ単に僕はそういうね、証言を聞いてるだけ。ね、僕の聞き間違いがあるかもしれないし、そこでね、あなたの責任をね、問うとはしてないよ。ただそういう証言があったと言ってるに過ぎません。で、あなたが今ここで言ってるのはね、ね、このどこが出したかわからないね、何十年も前のね、50年以上前の文書を持ち出してね、そこに請求書の不備があったらね、ね、あった場合にはね、受理すべきではないということをね、ね、まるで水戸公務員の印籠、なんだ、なんか、大事にしてるみたいだけどもね、ここで出てるのは不備があった場合っていう大前提になってるわけですよ。不備があった。不備があったかなかった監査委員の判断で、まあ、そこの最終、ね、それぞれ、ある程度の判断はあるでしょう。でもね、不備というのはね、法律にはどこに定義されてるんですか？
なんか、法律に。
242条の1項のどこに不備が定義されてるんですか？
なんか、この242条の要件を満たしないことが不備になりますよね。
要件っていうのは、どこ具体的にあなたが言ってる要件っていうのは、
例えば、その住民、そこに住む住民であることですとか。
そういうね、定期、あなたが言ってることはわかるよ。あなたが言ってることはね、例えばね、そうね、これね、住民、だからね、名前が書いてないとか、日付が入ってないとかね、字が読めないとかね、ね、もう文法的に日本語がおかしいとかね、そういう場合はもちろん不備ですよ。でもね、僕はちょっとね、もう冷静に喋ってられないのはね、ね、当然こういう主張というのはね、事実に基づく必要があってね、当然事実と主観っていうのはね、分ける、ね、個人の評価っていうのは分ける必要がある、ね、でね、過去30年にわたるね、公文書だけをよりどころとしてね、で、それをね、誰が見たい、もう分かるように整理をしてね、で、それだけを基づいてね、その事実に基づいてね、誰もが予想するであろうことをね、書いてね、それ以上書いてあると主観が関与するからね、ね、それ以上のことは書かないんです。で、少なくてもね、僕がね、整理したものっていうのはね、すべてね、公文書に基づくものなんです。
はい。
ね。で、それを書いてるにもかかわらずね、ね、不備がある。つまりね、ね、さっきも言ってるかのようにね、住民ではないとかね、日付が抜けてるとか、ハンコは押してないとかね、名前が書いてないとかね、そんなレベルと同じようなね、ね、門前払いをされてしまうことに対してね、ね、その蘭越町の職員はね、あなた方に聞いたと、裏付けを取ったと言ってるからね、あなた方が一体どんなね、説明をしてるのかをね、確認してるんです。でもあなたが言ってるのはね、あなたが言ってるのはね、僕と同じようにね、ね、そもそもね、書類自体にね、問題があるような場合、ね、で、それについてはね、条例にも書いてありますよ、名前、ね、項目がね、これとこの項目がなければね、受理しなくていいってことは書いてありますよ。ね、そんなレベルの問題なんかないからね、聞いてるんです。でね、ちょっとね、ここに来るまでに僕もあれこれ調べてね、北海道監査委員協議会にも確認してますし、ね、僕と同じでしたよ。で、判例とかも調べてね、僕と同じでしたよ。それとね、あとね、一番ね、ちょっと待ってくださいよ。これちょっとね、本当に頭に来ててね、別にこれ自分のことだけで終わらせる気はなくてね、 これでとどめを刺したいんです。安易にね、地方自治体の職員がね、あたかも第三者の委員がね、やったかのようにね、責任を転嫁してね、安易にね、門前払いをしてることをね、これで終わりにしたいんでね、正確に調べる気になったんです。で、最高裁の、判例じゃないや、ちょっと待ってね、すごいね、いい判例の文章があったんです。ちょっと待ってくれよ。ちょっとあなたね、ブランコ市長の和田さんって覚えてます？
いや、
答えられないとは答えられない、いいんですよ。
いや、そういうやり取りしたことはありませんので。
やり取りしたことがない？
ないです、はい。
あなた以外の人が対応することってありそう？
はい。
あなた以外の人がね、そちらでね、対応することってありそうですか？
いや、ないと思いますね。
ないですか？じゃあね、適当なこと言ってるんだと思いますよ、蘭越市長の和田さんが。で、ちょっと待ってください。僕言わんとしてるのは、そこまでね、弁護士にね、何百万も払ってね、やったものと同等レベルのクオリティに僕は仕上げたつもりでいるからね、怒ってるんです。でね。で、その補正でね、やれと書いてあるのはね、背景事情としてね、これは誰が見てもね、ちょっと難しくなるからやめます。
それはあれですか、今回の、却下になった事情っていう、話ってことですか。
ちょっと待って。却下でしたっけ？棄却はちゃんと監査した場合で、門前払いは却下ですね。そうです。却下になった事例
を、今回その蘭越の。
そう。
事例でってことですか。
そうです。
で、それに関しては私どもちょっと何も言えませんので。
いやいや、だから、とどめたでしょ？やめてね。ちょっと僕の温度差があるからね。ちょっとそれをね、説明しようとしただけなんです。で、あなたがね、おっしゃってるね。おっしゃってるね、この文章をね、この文章、ちょっと待ってね。いや、ここにはね、不備っていうのはね、不備っていう言葉をどう定義するかがとても大事でね。ね、条文の中には不備の定義はどこにもされてないわけじゃないけどもね。ちょっと待ってください。でね、ここに書いてあるのはね、あなたが言ってる言葉もね、本当にその、文書としての基本的な問題のことをあなたも言ってますよ。不備っていうのはね。で、例えばね、ごめんなさい、ちょっと やっぱり、ね、とても大事な文書があってですね、最高裁の判例の中にね、ちゃんと不受理じゃなくてね、受理されて監査をされた中のね、上でのね、住民、訴訟でね、で、最高裁まで行ったものの中で、ね、住民監査というのはね、ね、そこまで細かくね、上げる必要はなくて、ね、ただ単に短所、ちょっと待って、待ってくださいね。ちょっとだけ待ってもらっていいです？すみませんね。1分黙って待っててもらっていいです？はい、今ちょっと大事な文章を探すんで。ごめんなさいね。ちょっと、私の言葉よりもはるかに説得力のある文章があって、はい、で、だから そんなに安易にね、 安易に棄却するべきものじゃなくてね、まあ、監査請求においてはね、まあ、こういったレベルのものがあれば十分であってというね、最高裁の判例があるんです。で、それをね、それを扱わないでね、ね、蘭越町の職員がただ単にね、ね、見つけたね、個別具体的なね、最高裁の判例の中にね、それを却下したものじゃなくてね、ちゃんと監査された上でね、前置主義を踏まえた上でね、限定された法、住民訴訟においてね、最高裁まで行ってね、で、その中でね、具体的でなければならないっていうね、ね、監査請求においては具体的じゃなければならないというものがね、ちゃんと監査を踏まえた上でね、やられてるもの、個別具体的なものがあってね、で、その実際、それがどういうものなのかは書かれてなくてね、本当にそれこそね、子供の、いたずらだったものかもしれませんよ。公文書に基づかないでね、誰かのね、伝聞だけで構成されたものなのかもしれませんよ。そんな裏付けを何もしないでね、最高裁の判例のね、文面の中にね、具体的なと書いてるところだけをね、持ち出してね、具体的ではないとね、いうことをね、あなた方のね、不備、請求書に不備があると。不備があったらね、却下していいんだということに、ね、こじつけてね、やられてるというふうにね、評価せざるを得ない状況があったんです。で、ちょっとこれについてはね、後でまたその最高裁の判例を踏まえてね、あなた方のね、意見を聞きたい。同じようなことをね、あなた方じゃないけどもね、監査請求じゃなくてね、個人情報審査会で僕は嫌な思いしてるよ。弁護士の集団のはずだけどもね、なんでということをね、経験してるよ。こんなことやってたらね、ね、民主主義なんか到底機能するわけがないやと思ってることがあった。過去にね、北海道に対してね。それを踏まえて、後でまた改めてね、お電話するかもしれませんので、嫌かもしれませんけどね、ちょっとね、電話に出てもらえればと思います。で、この文章についてはね、タイトルを求めます。一体何のタイトル、ね、何の、どっから持ち出してきたのか。すいませんけど、教えて調べてもらっていいですか。
先ほどのですね。
すいませんけど、お手間かけます。よろしくお願いします。
いや、それとですね、今のその不備の関係なんですけども、それについては私ども当然慎重に判断してその不備かどうかっていうことを結論出しますので、今のおっしゃってたお話は十分その通りだと思います。ただその今回の蘭越の件ですね、そちらについては何回も
電話自体が来てないということですよね。
いやですし、その判断がいいか悪いかっていうのは私の言える立場ではないので。
いやいやいや、それはね、どこでも一緒ですよ。でね、予想でも言われたしね、僕もそれ聞くべきじゃないと思うしね、だからその個別具体的な例じゃなくてっていう前提にしてるつもりでね。で、ただ一つね、申し上げたいのはね、彼らはあなた方に聞いたというね、証言をしてるんです。それをよりどころにしてね、自分たちを正当化してるんです。
ね、
で、だから僕が確認したいのはね、あなたはね、中山さんは、ね、蘭越町の和田さんからそういうね、問い合わせを受けたね、記憶はありますかと、もしお答えできるんであればね。
そういう件に関して、お話したことはないです。
ないと。それだけでいいです。すみません。じゃあ、ちょっと、文章だけ教えてもらえれば助かります。
メールとかでもよろしいですか。
あ、ちょっと構いません。メールで構いません。はい。
よろしいですか。その書籍名をお送りしますので。
すいません。お手間かけます。よろしくどうぞ。
こちらこそ。
ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。はい、失礼します。